太田ゆかり姉妹にしていただきます。聖書の箇所は使徒の働き2章1節から21節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の228ページ、2017版は新約の233ページです。聖書朗読に続きまして、藤山先生より終わりの日にすべての人にと題して御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
聖書を朗読いたします。使徒の働き2章1節から21節。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日には私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは地と人立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。
ペンテコステおめでとうございます。クリスマスには、おめでとうがよく使われますが、ペンテコステも、もう一人の助け主、聖霊が来られる、そのことを覚えて、礼拝を捧げる時ですけれども、もし聖霊様が来られなかったら、私たちは福音を聞いたとしても信じることができないんですね。そして従うことができないわけです。神様の働きも到底不可能です。でも聖霊様が来られたことによって 私たちは信じることも、そして賛美することも、神様に仕えることも、隣人に仕えることもできるようになったわけですから、この方を心から歓迎し、この方に満たされてこれからも歩んでいきたいと思います。御霊に満たされなさいというのが神様の私たちに対する命令なんですね。今日は終わりの日に全ての人にという題がつけられていますが、17節から取られています。でこの題を見ると、どこかのお店の閉店間際のバーゲンセールのことかと勘違いする人はまあいないと思いますが、なんかそんなニュアンスに聞こえるような響きもあります。今年のイースターは、イエス様の復活をお祝いするイースターはいつだったかと言いますと、4月の17日でした。今日はその50日目にあたる聖霊降臨日。50という数字を浮かべると、ギリシャ語のペンテコステになるわけです。それで、まあ、ペンテコステ礼拝ということもあるわけですね。そしてそれはイスラエルの杉越の祭り、まあ、大体3月か4月に行われますが、その50日目が7週の祭りを祝う日になるわけです。杉越の祭りの時にイエス・キリストが十字架にかかられ復活して、40日間弟子たちに現れ、そして10日後に聖霊が降臨されたことを記念する日が今日なんですね。で先週学んだように、弟子たちは父から聞いた約束を待ちなさいと言われて、エルサレムのあるお家の2階に集まってお祈りをしていました。で最初20数人の人たちが120人まで増えていった。私たちが真剣に祈り会を始めると人が集まってくるということが歴史の中で何度も起きていることです。私たちの教会でも祈り会、あるいは家の教会で祈りが捧げられていますが、さらに祈りに熱心に取り組んでいくと神様の御業が起こることを経験することができます。そしてこの日に教会が誕生し、聖霊に満たされた弟子たちによって、まあ、エルサレム、ユダヤ、サマリア全土及び地の果てにまでと、その宣教の働きが広がって、この日本にも届きました。私たちの教会はスウェーデンから聖霊に満たされた宣教師たちがやってきてくださって、まあ、福音を語って、それがこの教会の、まあ、前進といいましょうか、きっかけになったわけです。時々歴史を振り返って、私たちのルーツはどこにあるのかということを尋ね求めることは、今自分が立っている場所が、こういう人々によって、この恵みによって支えられているんだということが分かって、神様に感謝となっていくと思います。さて第一に、このところから終わりの日に注がれる聖霊ということを見ていきますが、イエス・キリストは復活して天に帰られる前に弟子たちに大宣教命令というものを下されました、まあ、大宣教命令というと何か本当に大きく思いますけれども、実際そうなんですね。世界のすべての作られたものに福音を伝えるという、これが大宣教命令です。でマルコの福音書の6章10節15節にこの御言葉が出てきます。大宣教命令。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。マタイの福音書にも同じようなことが語られています。しかしそれを受けた弟子たちは依然として頼りない、まあ中年のおっさんたち表現はあまり良くないですけれども、まあ、イエス様と復活されたイエス様と出会って喜びはあるんですよ。でもじゃあ彼らがそのままスライドしてこの宣教の働きに従事できたか、福音を人々に伝えることができたかというと、かなり心もとなかった。彼らの関心事は このイスラエルの国がローマ帝国から独立するのはいつなんですかということに傾いていたわけでしょ。そこでイエス様は、昔40年ほど前にお助けマンというテレビアニメがあったわけですが、見た人は何人いるか分かりませんけども、私はまあ名前だけしか知らないんですけども、お助けマンという言葉がよく使われましたが、イエス様はその頼りない弟子たちに助け主を送ると約束されたわけです。それが聖霊というお方でした。昔の聖書の訳はですね、それと訳してあったんですね。聖霊様のことをそれ、聖霊様という方は父なる神、子なる神、聖霊なる神と呼ばれる三位一体の第三位の方で、本質は神様と全く同じです。神ご自身なんですね。そして人格を持っておられる方なので、さすがに聖書を翻訳する人たちもそれはないでしょうと今言葉がこうかぶってダジャレになってはいない、するつもりはないんですけれども、それでその方とかですね、人格を持っている存在として訳すようになりました。イエス様はその約束をヨハネの福音書の14章16節で述べておられます。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。まあ、このようにして助け主が約束の通りペンテコステの日に来られました。なぜこの方が来られたのかといえば、まあ、弟子たちが心もとなかった、耐えれなかったというのがまず先にありますけれども、この方によらなければ福音は伝わらなかったわけです。そして伝えたとしても人々はイエス様を信じることは到底難しい、信じたら人から白い目で見られるとか、つまはずきにされるとか、浮いてしまうとか、そんな恐れがサタンによってこれでもかこれでもかっていうぐらいにこの世の中に張り巡らされているので、いいことだとは分かっているけど信じられない、そういうことが反応として起こるんですね。しかし聖霊は福音が語られるところで働いてくださって、その恐れや不安を超えさせる恵みを与えて、イエス様を信じます、神様この哀れな罪人をお救いくださいとへり下ることができるように恵みを与えてくださるわけです。そして私たちは信じることができたんですね。聖霊の働きによって私たちは信じることができました。まあ、信じさせていただいたという表現も正しいと思います。コリント第一の手紙の12章3節では有名な御言葉で、神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。まあ、私が信じた頃、110人ぐらい農業青年が集まってアメリカに行った時、そのアメリカのネブラスカ州の、リンカンという町で、農業の、まあ、学びをしていた時に、同じクラスの仲間がですね、私がクリスチャンになった、そして私が結構、まあ、強引に人々をこう誘っていたものですから反発して、で私がその聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することはできないんだ、私も聖霊によって、まあ、そのように告白したんだというような証しをしていた時に、みんなの前に行ってですね、まあ、黒板の前に立って、私はイエス・キリストを信じますと言ったんですね。でそれは信じたくて言ったんではなくて、誰もイエスを主と告白することはできないということを彼は揶揄して、そして面白おかしく人々に、まあ、そのことをこう話したわけです。でそれはそれで終わったんですね。彼はそれ以上それから信じることもなく、ただ まあ、私に対するつ、まあ、つら当てというか最当てにして終わっただけの話ですが、しかし本当にイエス・キリストを信じるということは歴史を通じて命を奪われることも覚悟しなければいけない、そして、地域社会から、村八分にされるということも覚悟しなければならない状況の中でイエスを主と告白するということがあったわけですね。そういうこともあって聖霊によらなければということが語られていると言えます。そして信仰告白すると次は何があるんでしょうか。その人は心を開いて減り下ってイエス・キリストを救い主として信じました。するとその人はその人の中に聖霊が入ってくださるわけです。そしてアバ父よ、天のお父様と呼ぶことができる、子としてくださる御霊となってその人の中に住んでくださるんですね。私たちを神の子供としてくださる御霊、聖霊様はそのような霊なんです、ね、それで私たちは祈り始めることができるわけです。人前で祈ることは恥ずかしいという思いを超えさせるのも聖霊様です。ですから自分の力でやろうと思ったら周りの目が気になるし難しいかもしれませんが、しかし聖霊により頼むならばそれをはるかに超える恵みによって私たちは人前でも人々の中でも祈ることができるように整えられていくわけですね。それを願うか願わないかの違いも大きいと思います。聖霊は助け主ですから神様の働きのために立ち上がる者を助けてくださるんですね。エペソの1章13節14節ではこの方にあってあなた方もまた真理の言葉あなた方の救いの福音を聞きまたそれを信じたことにより約束の聖霊をもって勝因をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。まあ、第一礼拝でも用意してなかったことがこう浮かんできたのでお話ししたんですが、日本の印鑑ってこう朱肉をつけて紙にこう押すタイプがほとんどですよね。それ以外の印鑑あったら教えてほしいんですが、まあなんだ押せばあれ何て言いますかね、焚き火が来た時に使いやすい、押すとこうつく何て言いますかあれ、あシャチハタすいません。でこの時に使われている印鑑、イスラエルで使われた、またその地域で使われていた印鑑というのは丸いものが印鑑なんですよ。丸いんですね、円筒形のもので、そこに、まあ、文字が刻まれているんですが、押す対象は紙ではなくて粘土だったんです。粘土板、まだ乾いていない。でその丸い印章を転がして刻印していくんですね。で日本の印鑑だと、まあ、朱肉がついて赤くなっていますけれども、何か水でもこぼしたり何かこすったら薄くなって消えてしまう性質がありますよね。でもその円筒形の印章を粘土板に刻印するとそれは簡単には消えないわけです。非常にそれは重要な意味を持つわけですね。聖霊は私たちがイエス様を信じた時に入ってきてくださって私たちの魂に刻印してくださった。ですから私はあなたを離れずあなたを捨てないということとリンクして、聖霊なる方は私たちが、まあ、罪を犯すこともあるし本当に神様いるのかいないのかとこう信仰になることもあるわけですが、それでも消されることのないお方です。しかし罪を平気で犯し続けていくと聖霊を消してはいけませんという警告が聞こえてくるわけです。しっかりと私たちの魂に刻印されたお方が聖霊なる神様ですね。そして親しくいつも私たちと共にいてくださるキリストの御霊ですから、イエス様は私は決してあなたを離れずあなたを捨てない、世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃるわけです。ですから 私たちは自分がイエス様を信じて救われたことを確信できるんです。聖霊がそのことを確信させてくださるんですね。思い込みではないんです。周りが言うからではないんです。イエス、真理の御霊が私たちの内側におられるので、私たちはイエス様を信じて救われた、聖書をその言葉を信じてそのように告白できるわけです。でそれにふさわしく生活も、また性格も、性格じゃ人格もキリストに似たものに変えられていくステップが踏まれていくわけですね。そして父なる神、そしてイエス様を信頼して親しく交わることができるわけです。御霊の交わり、聖霊の交わりという祝祷の中にも語られていますね。交わりの中心におられるのはイエス様ですが、イエス様、肉体を持っておられるイエス様は今神の右の座に座っておられ、天上におられるので、この地上にいる私たちと一緒におられる方は聖霊様なんです。そして交わりを導いてくださるわけですね。ヨハネの福音書の15章26節には、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。私たちのうちにおられる真理の御霊はイエス様のことを正確に正しく証ししてくださるんです。これ大事なんですね。イエス様のことを語る人たちはたくさんいます。教会もたくさんあります。教えもかなり違う人たちもいます。その時に真理の御霊をいただいている人たちは判別することができるんです。偽りの霊を見分けることができるんですね。これは違う、いろんなことを言ってくるけども違うということを気づかせてくださるのが真理の御霊です。皆さんの小ボックスに選挙区牧師会からの文書が入っていますので、後でぜひ読んでいただくと、その偽りの教えということについて少し触れていますので、参考になるかと思います。私たちに与えられた御霊は真理の御霊です。しかしサタンは偽りの霊を私たちに教えとして、そして投げかけてくることがありますので、見分けることができるように私たちも成長していきたいものです。今はインターネットを通してさまざまな動画が配信されています。でそれをチェックしている人もたくさんいると思います。聖書の教えも教会の礼拝の様子もさまざまなものが動画で配信されていますけれども、自分の気に入ったものを見る分はいいわけですが、見分ける力をぜひ養ってください。いろんな教会、いろんなグループの人たちが発信しています。でそれを何でもいいものとして受けてしまうと、自分の中に混乱が生じてくることがあります。ですから、もし疑問に思うようなことがあったら、私か、家内か、あるいは役員の人たちにお尋ねください。そして、何かおかしいと思ったらまず祈ってみてください。これが真理の御霊が教えていることなのか、それとも違うことなのかということを判別していく必要があると思います。神様は終わりの時代に全ての人に私の霊を注ぐとおっしゃいましたから、サタンも一生懸命にサタンの霊を注ぐでいるということをまず知っておく必要があります。第2に、すべての人に注がれる聖霊について見ていきますが、旧約時代、その前にバーゲンセールの話ですが、限定何名様までという、こう制限付きのバーゲンセールもあるし、そういったお店の営みが時々ありますけれども、旧約時代も 旧約聖書の時代もこの聖霊を受ける人は限定されていました。限られた人たちでした。どんな人たちだったかというと、王様、預言者、そして祭司でした。まあ、例外もないわけではありませんけれども、本当に限定された人たち、しかも一時的に与えられていたんですね。いつまでもということはなかったわけです。ですから離れることもあったんです。しかし今日この新約の時代においては、神様は全ての人に私の霊を注ぐとヨエルを通して約束されていました。ですからペテロはこの聖霊が、激しい風のような音として、あるいは炎のような舌として現れた、その現象はエルサレムの人々を驚かしたわけです。そしてその聖霊に満たされた人たちが当時使われていたさまざまな国の言葉で話し始めていたので、120人の人たちがそれぞれ福音を、それぞれの集まってきた人たち、まあ、その時にはエルサレムに世界中からユダヤ人たちが祭りのために集まっていたので、自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまったわけですね。その人たちにペテロは立ち上がって説教をしたわけです。そしてヨエル書の予言を引いて、その成就が今皆さんが見て目撃していることなんだと伝えているわけですが、この17節に、神は言われる割の日に、私は全ての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。これがヨエルが語ったものです。なぜ全ての人に神様は注ぐことができたんでしょうか。旧約時代は特別な人たちでした。しかし全ての人が対象になったその背景は、イエス様が十字架にかかられて復活されて、罪の許しの土台が築かれ、そして天が開かれたことによると言えるんですね。つまり恵みの時代が開かれた、スタートしたわけです。ですから罪を許された人々、イエス・キリストを信じた人々を対象として、神様はご自分の霊を、清い霊を、聖霊を注いでくださったわけです。ここにおられる皆さんはイエス様を信じておられるので、聖霊を受けておられます。確かなことです。そして聖霊を受けている人々が願うことは何か、あるいは神様が求めておられることは何か、聖霊に満たされなさいということですね。満たされている時もあれば、私たちは破れている器なので、罪を犯したり、それがまだ悔い改められていない時に、それは破れ口となって補修されなければいけないんです。で、補修しないままでいると、御霊はそこから、まあ表現としては正確かどうかは分かりませんけれども、まあ、水だったら抜けてしまうわけですね。聖霊様はいつも私たちと共におられる方ではありますけれども、満たされていなければ乾いている状態、空っぽの状態ともいうことができるわけです。ですから満たされることを求めて、クリスチャンは信仰生活に励むわけです。聖書を読むわけです。お祈りするわけです。そうすると私たちの中に悔い改めが生まれ、悔い改めるとその破れ口は修復されて、新たに満たしを受け取ることができる単純な真理に基づいているわけです。空っぽの器っていうことがよくありますけれども、まあ、自動車も燃料タンクが空になったら走れません。今週の火曜日十勝往復しますけれども、まあ、ジーゼルなのでガソリンよりは安くつきますけれども、 燃費もいいので1回出ると700キロぐらいを走れるんですね。ですから、まあ、精霊に満たされることと単純比較はできませんけれども、精霊に満たされると熱心に神様の働きを継続して忍耐して続けることができるっていうのも真理だと思います。その人の頑張りとかその人の能力をはるかに超えて精霊の力がその人を通して働く、つまり神様の働きは神様が働いてくださるという原則に基づいているということなんです。私たちは器に過ぎないんです。その器を提供するかどうか、あるいは空っぽになったまんまで神様の前に出るか、まあ、先ほどの注ぎたまえ主よという賛美の中に受ける価値なき我らというフレーズがありました。清い霊を受ける価値は私たちにはないんですね。しかし神様がそのことを求めておられ、イエス様が流された血潮があるので、私たちは清めていただいて神様私を満たしてくださいと求めることができるんです。どうしたら聖霊に満たされるか、まず求めることです。求めるに従って自分がそれにふさわしいかどうかということが分かってきます。勝手なことをしていないだろうか、自分のことだけ考えていないだろうか、まだ許していない人がいないだろうかということを聖霊様は気づかせてくださり、それを告白するように導いてくださるんですね。で、それを丁寧に一つずつ神様に告白し、イエス様の許しを受け取って、イエス様の血潮で清めていただいて、そして虚しくなって、神様私をあなたの御心のままに作り変えてくださいと願えば、神様は喜んで創造主なるお方ですから、私たちを再創造してくださるんですね。そしてご自分の清い御霊を注いでくださり、あふれるばかり注いで満たして、あふれさせてくださるんですね。あふれるほどに私たちは満たされていくならば、それが川側となって私たちの心の奥底から流れていくとイエス様は約束されたんです。だから信仰生活を頑張って真面目にという思いではなくて、虚しくなって神様に委ねていくことが、まあ、その特徴だと言えるわけです。こんな楽なことは本当はないんですね。でも難しく大変だという思いが先立つと、やっぱりこの世の原則に私たちは縛られてしまうと言えます。ですから思いの転換、心の意思によって自分を変えていただくということが求められます。そこが一つの鍵かもしれません。そして、まあ、終わりの時代、終わりの日という言葉がここで使われていますけれども、神様は19節20節では、私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる、それは地と火と立ち上る煙である。具体的に何を指しているかということは難しいことですけれども、少なくとも地と火と立ち上る煙は戦争を表しているということができます。恐ろしいことが今も行われていますが、この先さらにこれが加速度をつけて、そして世界内で繰り広げられる天変地異、そして人間が地上で行うさまざまな罪の現れというふうに見ることもできるでしょう。そして20節では、主の大いなる日が来る前に太陽は闇に、月は地に変わる、まあ、これも具体的に何を表しているのかということは、これから現れる現象を待つ以外にないと思いますけれども、しかし少なくとも人々は震え恐れるような現象だと言えます。しかしそんな時にも21節に、しかし主の御名を呼び求める者は皆救われる。主の御名を呼び求めるためには、私たちが福音を伝える必要があるわけです。知らない人を呼び求めるなんてことはできない相談です。伝える必要があるわけですね。キリストを伝える、キリストの福音を伝える。 それが求められているということです。そしてそれは私たちが聖霊に満たされてできるということですね。機会を生かし時間をあがなって、私たちは救われた恵みを人々に明かししながら、あるいはトラクトを渡しながら、宣教師のために祈りながら、あらゆることを神の国の宣教のために続けていく必要があります。そのためには孤立していることはできません。一人で信仰生活を送ろうとしてはいけません。二人三人集まって協力して心を合わせて祈るということが求められるわけです。祈り始めれば何かが始まります。天が開かれるからですね。よく使徒の働きでは、地震も起きたというふうに書いてありますが、祈りによって地震が起きたらすごいことだと思いますが、風も吹いてくるでしょう。そして人々の心が動かされ始めるわけです。誰かが祈り始めると、同じクリスチャンにそれが伝染していって、私も祈ろうという動きが始まったら本当に素晴らしいと思います。そしてリバイバルは今まで世界各地で起きてきました。祈っても何も変わらない、でも祈り続けた人たちがいたので、ついに聖霊が突然激しい風が吹いてくるような音が響き、そして炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。それは韓国でも起きました。日本でもあるところで起きました。そういう現象面を強調するつもりは一切ないんですけれども、聖霊が訪れ、聖霊が望まれ、激しく下った時にはやはりこの自然界も影響を受けるということなんですね。何よりも人の心が変えられるわけです。そのようなことを期待して、このペンテコステ礼拝を、この後賛美を捧げますけれども、荒れ果てたちにリバイバルが来るように祈っていきましょう。今講壇にこの観葉植物が、ありますけれども、兄弟が素晴らしいことを教えてくださったんですね。で、前から皆さん見ている分には気づかないと思いますが、実はすごいことが起きているんです。植物を今まで管理、水をやったり、また栄養剤を注入しておられたんですけども、伸びすぎたらまたこれを切るとかいう剪定もあったんですが、この一本の木を切っちゃったんですね。切っちゃったというか切ったわけです。でそこから今芽が出て、これから伸びようとしているわけです。命があるからですね。で、私たちの霊的な命は聖霊によって養われ、御言葉によって養われ、そして成長させてくださるのは神様だということを聖書は教えているわけですが、私たちに与えられた霊的な命を、まあ時々こう萎えてしまうこともあるような人生の浮き沈みはありますけれども、神様に期待して祈っていくときに、新たな信仰の芽が、神様への期待が、そして失われていく人々への関心が芽を出すということを、私はまあこのことを通して語られたような気がいたします。ぜひこのペンテコステ記念をただの記念日として通り過ぎることなく、神様に期待して近づいていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたは素晴らしいお方です。すべての人にご自身の清い霊を、天地創造の時に三位一体の神様が働かれて、この素晴らしい地球を、宇宙を、その中に私たち人間を創造してくださいました。私たちは神様の名代としてこの世界を治めるはずでしたけれども、罪によってその権利が悪魔に奪われ、そして悪魔は人々を神様から引き離すために偽りを張り巡らし、そしてついにはこの世界を滅びへと定めてしまいました。 しかし神様は諦めることなく罪人である私たちを救うためにご自分の御子を犠牲にされ救いの土台を築き、そして信じる者に聖霊を注いで天を開き、信じる者、求める者、信じる者、従う者に豊かに聖霊を注いでくださることを約束してくださっておられますから、心から感謝いたします。祈っても変わらない、何が起こるんだろうと偶然に期待するのではなくて、聖書の約束に立ってこの2022年のペンテコステにひざまずいて、へりくだって聖霊を求めるものとしてくださるようにお願いいたします。そしてこの福音がまだ聞いていない人々に届けられ、聖霊の働きによってイエス様を救い主として信じる方をあなたが次々と起こしてくださいますように、この教会を御手に握って、あるいは揺り動かして用いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。